听众朋友们，大家好。工学院大学講師学院プレゼンツ話しちゃう中国語ナンバー45の時間です。ご案内は私高橋恵子と
王翔華でお送りします。
最近街角でふと中国語を耳にすることが増えてきました。簡単なワンフレーズだけでも聞き取れたり話せたらいいななんて思ったことはありませんか？中国語を習ってみようか迷っているあなた、全く興味がないというあなたでも楽しく聞ける番組を目指します。工学院大学講師学院プレゼンツ話しちゃう中国語、東京オリンピックに向けて今回もオリンピック関連スポーツ用語をお届けしていきたいと思います。去年の4月からずっとオリンピック競技について学んできたんですが、競技としては最後の一つとなりました。
その前にまず前回の復習からです。
はい、スポーツクライミングについて学んだんですよね。スポーツクライミング、中国語で
運動攀岩、運動攀岩、
運動岩登り、まさにその通りでしたよね。スピードを競う場合があります。スピード、
速度攀岩、
ボルダリング、
抱石攀岩、
リード、
難度攀岩、
素手、
徒手。
はい、この素手でガンガン登っていくのと同時にちょっと、靴が特徴があるということで、クライミングシューズ、
登山鞋、登山鞋。
はい、登山靴っていうふうにこの間言ったんですけど、でもさらに特別な靴ということで他の言い方もあるんですよね。
はい、そうです。攀岩鞋、攀岩鞋。
はい、これまさに岩登り靴って書いてあるんですけど、この間もちょっとお話ししましたけど、このスポーツクライミングは靴の底がすごく薄くて登りやすいようになっているので、他のスポーツの靴とはまた全然違うようなんですね。それでは今回はいよいよ最後の競技になりました、サーフィンについて学びます。なんだかこの時期にサーフィンというとちょっとピンとこないんですが、7月の青い空をイメージしていきたいと思います。ではまずサーフィンは中国語で
冲浪、冲浪。
ほう、漢字見るとなかなか面白いですね。沖、沖合とか沖に出るの沖に、浪は波って書くんですね。波も山水の漁師の漁って書く方の何話の何っていう風な感じの波なんですけど、沖波って書いてサーフィンなんですね。確かにそうです。そしてサーフィンは、ショートボードとかロングボードというのがあるんですが、まずロングボードはこんな風に言いますね。
長板、長板。
はい、これも漢字を見ると長い板って書いてあります。確かにロングボードですよね。ちなみにこのロングボードはだいたい274センチメートルくらいの板の長さで、この板の上を歩いて移動ができたりとかするので、なかなかこう技の見せ所があるということなんですが、もう一つはショートボードというのもあります。ロングボードが長板だったので、ショートボードはもしかして
短板、短板。
はい、見当がついたでしょうか。短い板って書いてあります。確かにショートボードですよね。このショートボードの方はだいたい長さが183センチメートルくらい、ショートといっても結構長いですよね。
少し長いんですね
で、ただこちらの方がロングボードより短いので、いろいろこう細かいターンがしやすいということで、オリンピックの種目はこのショートボードのようです。ですからショートボード、もう一回言い方を覚えておきましょうか。短い板と書いて
短板、短板
と発音します。それから道具というかウエットスーツですかね。ウェアとしてはウエットスーツは中国語で
潜水衣、潜水衣。
なるほど、潜水衣服の衣って書いてありますね。確かにウエットスーツって潜水の時にも着ますからね。そしてもう一つライディング、
乗、乗。
はい、乗るって書いてありますけど、確かにその通りですね。ではもう一つ最後にチューブ状の波の中に入ってこう乗ったりしますよね。これサーフィンの見どころでもあるんですが、チューブ状の波の中に入って乗る、これどんな言い方しますかね。
在管状海浪中前行、在管状海浪中前行。
はい、 管状の海の波の中を前に進むって書いてありますので、なんとなく分かりそうな気がしますね。そしてオリンピック初採用の競技5つのうちの1つなんですけど、オリンピック初採用の競技です。サーフィンはオリンピック初採用の競技です。中国語で言うと
冲浪是第一次作为奥运项目。冲浪是第一次作为奥运项目。
何々は初採用の競技です。何回かやってきたので、なんとなく耳覚えがあるんではないでしょうか。今日はここまでとします。工学院大学講師学院プレゼンツ、話しちゃう中国語、そろそろお別れの時間です。ご案内は私高橋恵子と
王翔華でした。それではまた
再见。